熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。お願いします。
はい、お願いします。
塾長、はい、今日はなんか縁起がいいような気がする日です。
そうですね、
1111。なかなか、
まあ、別にどうせ年に1回あんねんから、そんなあんま思てないですけど、ね、
あ、そうですか、ね、11月11日ですけれども、うん、1が並ぶことから記念日がたくさんあるんですよ。
なるほど、勝手でこじつけて。
まあそう言わないでください。
ちょっとおかしいやな。
例えばですね、1を4本の柱に見立てることから公共建築の日、でこう11というのがプラスマイナスになっているので、ということから電池の日で、1111を麺のようにこう見立てて麺の日で、同じような理由で箸の日、もやしの日、煙突の日、ポッキープリッツの日などなどあります。
何それ。勝手でそんなもん作ってもうでやな、もうこじつけそのものでやな。まあ商売してる人はまあいろんなこと考えると思うんですけどね。公共建築の日って意味がわからんな、これ。
東
の建築でも4本あたりの建築の日にしたらいい。
いやいや、あの、
なんで公共建築
なの。公共建築なんですよ、
プラスマイナスで。これ漢字で無理から書いてやね、
はい、
プラスマイナスで電池の日で、
はい、もうすいません、もう
で麺の日でわけわからない、こんな4本で麺ってどういう、麺なんか4本いうことはまずないねから。これは箸の日、もやして歪んでんのになんでまっすぐや
ろ。
煙突ってどういう意味やこれ。なんで煙突なんやこれ。
煙突一本のこう数字がなんでですかねこれ。
4本立ってて煙突ってやな。
まあ、
意味がわからんから。
まあそうやってね、こうあやかってその数字と絡めてね、いろんなイベントごとが楽しいじゃないですか。
なるほど ね。これ英語やったら難しいね。
英語になるとちょっとまた大いに変わってきてしまいますね、話が。
なんかですね、まあ数字やからこれでいいのかなと思うんですけど。
まあ1が4本並んでるというのはなんとなく気分がいいですけれども。
なるほど ね。
塾長はなんか一番になったこととか一番になりたい
こととか。あんまり、とりあえず食べるのは早かったな。
おお、そうですか。
昔は早飯早くそ芸能地とか言って、
何
か早食べ早トイレ行くのが一番やとこよう言われたもんね、これは。だからその一番になったような、まあ、小さい時はあの結構長距離とかですね、早かったですね、マラソンとか。昔はまあうちは農家なんか田んぼの中を長靴履いて走ってたから、それが
強いのかな。鍛えられました。
田植えの場合は泥田を走るからね、鍛えられたかなと思うんだけど。
重いですもんね。
結構なんかね、短距離あんまり、まあ、普通やったんですけどね。だけど長距離は結構渋とか走りましたね。みんなが倒れていくから。うん、まあ来年はですね、京都もあの、まあ、京都マラソンあるんでね。
京都マラソン。うん、
この間はまあ
大阪 ね、
大阪であったんですけど。その辺にみんな走りたいのかと。
あ、なんかでもやっぱブームは続いてますよね。
まあ走るのは一番まあ体にいいしね、
うん、
お金かからんでええわな。
あ、
走るだけやから、
ねね、
まあ、僕の場合は家ランニングマシン置いてるからちょっと金かかってる
よ。そう、塾長毎朝やってるんですよ。すごくないですか。
いや、この頃汗かくことないからね。
いやー、すごいです、
うん、たまにやっぱり皆さん走ってですね、うん、体を鍛えて汗をかいてですね、健康的に年を取ってもらいたいっていうふうに思いますけどね。
ね、
はい、
ちょっと外出るのにもいい季節ですからね。
そうですね、
はい、体を動かしていきましょう、
はい。
さあ、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.ne.jp、ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し。さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾超エアン、
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、はい、まあ、11月に入りまして朝晩はすっかり冷えてきました。
そうですね、寒くなりましたね。
布団があったかく感じられるようになりました。
そうですね、もうガストーブ設置しましたからね。
あーもうね、やっぱりそろそろそういう季節ですよ ね。あの紅葉もだんだん見頃を迎えてくる。
そうですね、です、まあ、11月入るとですね、うん、中頃を過ぎるとやっぱり紅葉が綺麗になりますね。
なりますからね、本格的な冬が訪れる前にいろいろと準備することはあるんですけれども、そのうちの一つに車のタイヤ交換があります。今スタッドレスなんかも性能が良くなっていて、冬の間ずっとスタッドレスで過ごすという方も結構多いんですってね。
そうですね、うん、結構なんか最近タイヤの性能はかなり良くなってますからね。うん、だからそういう意味ではあのスタッドレスに変えといたらちょっと雪降った時やっぱり安全ですね。
なんですよね、はい、冬用のタイヤに変えたらノーマルタイヤの保管場所にやっぱり困ってくる方多いと思うんですよね。
そうですね、はい、困りますねこれは。
ねえ、嬉しそうにということで長英さんではベルビータイヤバンクというサービスがございます。以前にもご紹介したんですけれども、今回はゲストにお越しいただきましたので改めてお話を伺っていきます。株式会社長英取締役管理部部長の船井渉さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします、はい、スタジオにお越しいただくのお久しぶりですね。
そうですね、
はい、はい、以前にもご紹介しましたけれども、このベルビーのタイヤバンクですが、はい、そろそろいい季節になってきましたの で、
はい
はい、改めてご紹介をお願いします、
はい、これはですね、当社が管理する管理物件にお住まいのお客さんのですね、不要なタイヤを預かろうと、まあ、要は冬場ですとですね、スタッドレスタイヤを装着してますから、はい、夏用タイヤが余ってきますし、うん、夏場ですと逆にそのスタッドレスタイヤが余ってきますので、うん、それをですね当社の方で専用の場所でお預かりしようという、まあ、そういうサービスです。
これタイヤって場所取りますもんね。
そうですね、案外ですねお客さんの部屋に行くとですね、ベランダとか、まあ、中には部屋の中にですねこうシートを引いて縦にこう積んでられるんですけど、こう案外外で使うものって中に持ってくるとですね、はい、非常にこう場所を取りますので、
ね、
お客さんにはできるだけこう部屋を広くですね使っていただくために、まあ、当社の方でお預かりすることを考えました、
はい、この利用料金や利用期間、はい、やっぱり気になるところですけれども、
1年間でですね1セット4本で1万2000円いただいてます。で、まあ、大体のお客さんはですね最寄り の、 あの管理センターの方にご自分でまあ持ってこられるケース多いんですけども、うん、もしまああの運搬する術がないということであればですね、我々の方で引き取りに行かせていただいて、でその場合は運搬料として3000円、いただいてます。
お、1年間ですか、
はい、ですので月1000円ですね。
あ、そう考えると
安いですね
って思いますね。はい、はいいですね、
はい、
これどうですか、あのタイヤバンク自体始まったのって、
去年まだちょっと1年経ってないですね、
はい、ぐらいですけれども、はい、利用状況とかお客様からの声って、
非常に好評いただいてましてですね、はい、まあ、お客さんにしたらこうタイヤは邪魔なんだけれども、それを預けようと思うと今まではトランクルームとかね、ちっちゃな倉庫を借りるしかなかったんですけど、はい、まあ、そこまで行くと費用もかかりますし、うん、ちょっと大層やということで、まあ、かといって部屋で、置いとくのも邪魔になるということで、まあ、ちょっとその隙間を埋めるようなサービスということで、非常に助かりますというお声をいただいてます、う
ん、なるほど。やっぱり、私は冬になってこうスタッドレスに変えるっていう習慣、なんかこう雪が積もってしまった時とかは変えようかなって思ったりしますけれども、はい、普段そんなにこう積もることがなかったりするから、冬になるとスタッドレスに変えるっていう意識があんまりなかったんですけど、もうやっぱり車よく乗られてる方であちこち移動される方は、それはもう基本で考えてる方も結構いらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、京都市内も年に数回やっぱり雪が積もったりとかですね、はい、まあ、朝起きて出勤しようかなと思うと、はい、まあ、雪とかね ありますんで、
たまにこうね、あるんですね、こんな積もってっていう時がね、
ですから、はい、まあ、スタッドレスに変えておくとですね、通常のタイヤと同じようにこう走れますんでね、はい、まあ、大体皆さん最近は12月ぐらいにスタッドレスに変えて、うん、また、春の時期にまた通常のタイヤに戻すという、いう方が増えていらっしゃいますね、はい、
いざという時に本当にあ、よかったって思いますよね、
そうなんですね、
はい、そんな時にこのベルビータイヤバンクを利用していただいて、ノーマルタイヤぜひ保管していただきたいと思います。まあ、あの長江さんが管理されている物件に入居されているといろんなサービスがあります、はい、あのこのタイヤバンクももちろんその一つなんですけれども、他にもね、さまざまご紹介してきましたけれども、ありますよね、助かるサービス。
そうですね、今はあの当社の方でもあのカーシェアリングとかですね、はい、まあ、車をあの皆さんであのシェアしていただいて使っていただくとかですね、また最近はあの土いじりというかですね、貸し農園、こちらもあのやらせていただいてますし、まあ市内中心地の方ではですね、貸し会議室をやったりとかですね、いろいろあのお客さんのオーダーに合わせてあのサービスを増やしていってますので、まあこれからもいろいろとですね、お客さんのご要望にお応えしていきたいというふうに思っております。
はい、塾長も長江さん、その管理会社さんの中でも本当にいろんなサービスを展開、
そうですね、他にもあのベルビーカードっていうのを ね申し込みされている方は入られているんですけど、はい、まあ、食事行ったらディスカウントになるとかね、だから安い旅行ですね、メールで送ってきたりとか ね、まあ、結構、まあ、まだまだ十分周知されてないんでね、はい、これからもう少しですね、皆さん方に知っていただくような何か宣伝方法を考えようかなと、まあ、やっていただいたらやっぱりこうやってマンション入っていただくんですからね、プラスワールドは付加価値がやっぱりなかったらダメなんで、はい、大いにいろんなことを考えてですね、皆さん方は長江の管理するマンション入ってよかったなと思ってもらえるようなことを我々は考えていきたいというふうに思ってます。
いいですね、
いいですね、
いい会社ですね長江さんの管理するマンションはいいですね、
いいですね
皆さん
まあ、船井さんの頭の中にもきっといろんな構想があるんだろうなと思いますけれども、はい、
またこれから小分けで
出し、
小分けに出していきますので、
小出しに、
はい、
じゃあその都度またお越しいただいてご紹介ください、
はい、そうですね、
はい
はい、
ありがとうございました。船井さんに今日はお越しいただきまして、ベルビータイヤバンクのお話を中心にお伺いしました。さあでは塾長、
はい、
ここで一曲いきましょう。
はい、やっぱりめでたいゆずですね。
お、北川龍神さん、
龍神さん、バンと結婚しましたね。ゆず、
ね、
平和、平和ですね、結婚は
素敵ですおめでとうございます。どうぞ
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾超エアン、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、
はい、
今週もリスナーの皆さんからたくさんお便りいただいておりますので、ご紹介していきます、
はい、
まずは匿名希望の方からいただきました。半年ほど前に賃貸アパートに引っ越したのですが、隣に住んでいる大家さんが何かにつけて口うるさいので困っています。足音が響くとか、テレビがうるさいとか、こちらは毎日注意しながら暮らしていますし、テレビのボリュームも下げています。ですが週に1回は文句を言いに来ます。家にいないときは張り紙してあったり、イルスを使うなと怒ってきたり、これは嫌がらせというか大家さんが少しおかしいと思います最近は気がめいってしまい、家に帰るのも嫌で、精神的にも苦痛で仕方ないのです。引っ越しも考えたのですが、資金も厳しいですし、2年契約なので違約金とか多額に請求されたりしないか不安です。どうしたらいいでしょうか。 ということで伺いました。
なるほどね、はい、これは女性の方なんかね、誰なんでしょうね、男性なんかね、
どうでしょうね、
なんか大家さんもお年召してて寂しいの違うかね、
話し相手
話し相手にも年寄り、まあ、いくつの大家さんか知りませんけどね、
はい、
大人に住まれてるいうことで、なんか別にまあその言いたいことはないんだけど、寂しいんかなと思いますけどね。あのお年召した方結構多いんですね、こういう方。
あ、そうですか。
うん、あの入居されてる方でも我々ですね、あのなんか孤独でですね、はい、ちょっと躁鬱になったりとかねする方いらっしゃいますしね。だからまあまあ家主さんが横にいるとちょっと迷惑は迷惑ですね。
まあね、一応気をつけてね、日々過ごされている中で週に一度は言われてしまうというのが、
そうやね、まあ嫌で、まあ他に引っ越しされたらいいと思うんですけど、
なかなかね、
別にですね、2年契約で違約金が発生するっていうことは多分ないと思いますね。
ないですか。
はい、で契約書をですね、よくよく熟読してください、
はい、
でそういう項目が入ってるか入ってないか、うん、入ってない場合は退去何日か前、もしくは 何ヶ月か前、何週間前にですね、あの言ってくださいという項目は多分あると思うんで、ね、
うんうんうん、
だから違約金が多額に請求されるということはまずないと思いますね。もしそういう事態が起きたらですね、契約条項に入ってないんで、まあ、消費者センターか、まあ、この熱血賃貸塾、
あ、
塾長宛にご連絡いただいたら、
ね、
ちゃんと考えますけど、
心強いですよ、
はいはい、
あのこの違約金ですとかそういったことに関してはやっぱ契約書っていうのはそれぞれが作成されるので、
はい、
やっぱちょっとずつ違いはあるんですよね。
多分ですね、あの管理会社が入っている場合はそれぞれあの個性がありますので、
はい、
表現の仕方もしくは大体はまあ似たような感じなんですけどね、
はい、
表現の仕方が少しあるんでね、
うん、
あ、まあ、結構法律にあの関することはやっぱりうるさく言われることがあるんで、
はい、
あのよくよく読んでいただいてですね、うん、契約の中にそういう項目多分入ってないと思うんです、
はい、
退去予告途中で解約したら違約金出すとかね、
はい、
多分それないと思うんですけど、
うん、
だけど万が一ですね、そこのオーナーさんの事情でこういう契約書を作成しているということであればね、それはそれでやっぱり契約ですから、
はい、
やっぱりあの引っかかってきますので、
うん、
あのそういうことなので契約書よく見てください、
はい
はい、
これ違約金が逆にかかってくる場合ってどういう時？
いや、もうほとんどないですね。
ほとんどもうない
ですか。だけど、まあまあ、ものによってはですね、定期借家契約したりとかですね、はい、あのそういうきちっと期限が決められている場合はですね、よほどのその事情、
はい、
誰が考えてもこれはやむを得ない事情であればですね、それはしょうがないですけど、
うん、
自分の感情と勝手でですね、はい、解約されるとやっぱりあの家主さんは返済もありますから収入もちゃんと決められてますので、はい、その時にはこういう解約したらこういうペナルティ入りますよというケースもなきにしもあらずと思います、
うん、
まあ、普通はですね、途中契約はできるだけ避けてほしいんですけどね、
うん、
だけどまあこういう事情であればね、まあ、なんか鬱陶しいし、
は
い、家主ギャガが言うてきよし、はい、出たいわと、
うん、
もうかなんなと、逆にこっちが家主とこで言うてかなね、
あんた方々
言うてくるからもう私も出たいねやと、
はい、
どうしてくれる、またお金いりまんがなと、
あ、
もう全部返してくれと、
はあ、
もうこんなとこ出ますと言うていったら立場変わるか、
は
あ、まあ、家主さんが隣にいはるいうことで特にやっぱり家主も神経質になられてると思うので、まあ管理会社があればですね、
はい、
ちょっと逆に入居者から家主にちょっと文句、これおかしいからちょっと言うてきてなって言えるけども、直接契約されてる場合は直接言わないとしゃあないしね。
そうですね、
紙貼るっていうのもちょっとね、
はい、まあ、この方の場合2年契約されていて、もし途中で解約した場合っていうところも心配されてますが、まあ、違約金を多額に請求されることはないだろうという、
ないです。家主さんにね、これをこのラジオ聞いてられたらあんまりプライバシーに関してはガガ言わないようにしてください ね、
そうですね。
せっかくお入りになっていただいてるんで、
はい、
やっぱりいいあのこういうアパートでですね、うん、楽しい過ごしていただけるのは私はありがたいと思います。
そうですね、はい、また困ったことがあったら、
はい、
はい、
連絡してください。
ありがとうございました。もう一通ではご紹介しましょう、常陽市にお住まいの和江さんからいただきました。ありがとうございます。質問です。ここ1ヶ月くらいなのですが、上の階の人が流しを使ったりトイレを流したりすると水が流れる音が響くようになりました。昼間はあんまり分かりませんが、夜中とか寝る前だとやっぱり耳障りです。今までは気にならなかったのですが、排水管が故障したとか原因があるのでしょうかといただきました。水の音、
特にまあそういうことはないと思うんですけどね。
故障とかはないですか？
まあ、1ヶ月ぐらい前は空いてたとかね、上の部屋が、
ほうほう、
そういうケースもありますので、
うん、
まあ、最近ですね、例えば結構いいホテルで泊まってるとですね、 隣とか上でシャワー浴びてたらその流れる音が結構聞こえますからね。
聞こえますよね、
だからちょっと神経質になられてるかなと僕はそういうふうに思いますね。
やっぱりその水の音っていうのは否めないところはありますか。
そうですね、まあ多少、まあ、夜は静かなんでね、そんだけ静かいうことで、まあ、遅く帰られてシャワー浴びられたりとかトイレ行かれるとですねガバガバと音しますから、そういう場合は、あなたがですねもうしょうがないねから耳栓して寝てください冷たい言い方ですけど。
なるほど、はい、まあ、これはしょうがない話なんですね、はいはい。まあ、でも排水管が故障した場合って大体排水管の故障って詰まるとかあんまり水がねいっぱい流れちゃうとか
流れにくいというのが故障なんですけどね、よく流れるというのはこれはあの故障ではないんです正常なんです。
ちょっとなんか響いてるのかとかいろいろ心配されたのかもしれませんがっていうよりは、まあ、あの上の方がのが住まわれる方が変わったか今までと状況が変わったかかなっていう感じ。
あの配管はね、排水管っていうのはあの給水管の場所と同じようにパイプスペースの中にこうずっと入るようになってるんですね、はい、だからそのパイプスペースはコンクリートで囲われてるかもしくはブロック済みになってるんですね、はい、だからあの寝てるところが真横であればね多少音しますけどちょっと離れると音はあんまりしないんですね。だからその周りはきちっとですね、ワンルームは特にあの水回りは固まってますので、はい、そこからずっとこう囲いをしてしたので比較的音ないんですけどね。ホテルやらは特にですねその配管の加減は思うんですけども、はい、音しますね。あ、だから音するっていうことはずっと鳴ってたらこれちょっと異常やと思うんですけどね、はい、たまになるときはあなたもですね、何か用を足したときするときは下で同じような音してるんですから、はい、だからそれはもうお互いさんということで、はい、耳栓の上等なやつをつけていただいたらありがたいと思います、
はい、ということでございました、はい、ありがとうございました、はい、では塾長、
はい、
今週のツボお願いします。
みんな神経質で気にしすぎですね。だからもっとおおらかな気持ちで住んでください。おおらかな気持ちでね、あんまり気にしないように、
はい、
よろしくお願いします
ということでございました、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりました。今日ゲストにお越しいただきました船井さんにも残っていただきました、
はい
はい。まず塾長、
はい、
お知らせですね、はい、これ以前もちょっとご紹介しましたけども、ね、
はい、そうですね、はい、あの来週のですね金曜日土曜日ですね、
はい、
私がここにいる時に、
はい、
行ってすぐ帰ってきますけども、
はい、
山科の方ですね、毎年あのおこしやつ山科フェスタっていうのをですね、はい、やってます、
はい、
で東北でですねあのシナモンを300万ぐらい買ってきましてですね、
はい、
でちょっと安く、まあまあ、もちろん定価で買ってくるんですけどね、来られた方々に東北の物産を売ろうと、
定価で買って安く売る、
安く売ろうと、もう2割とか3割引、
はい、
でその中にはですね珍しいお酒がたくさんあるんですね。
あ、
東北の酒ってめちゃくちゃ人気あるんです、ね、どこの酒屋にもない、
はい、
それをですねお願いしてですねかなりの本数2日間にわたって売ります。
あ、
で皆さん方ですね、また他にあのそれタンとかね、
うん、
牛タン、まあ、ちょっと焼いたやつなんですぬくめ出て食べるやつなんですけど、あと、まあ、お菓子とかね、
はい、
だから乾麺、乾麺有名でしょ向こうは、稲庭うどんとかね、有名、こうそば、そばの乾麺業者あります、
はい、
そういうものとか、まあ、いろんなものをですね、20種類ぐらい25種類やったかな、うん、集めてそこで販売しようということで、
はい、
あの2日間やります。
11月18日19日、
山科の皆さん またこの放送を聞きの皆さんですね、ぜひですね来てください。まあ、土曜日の日はですね、我々のメンバーに今西野の政調会長してます、
はい、
真山さんいますので、
お
真山さんも来てくれと。
あ、そうですか。
ということで土曜日午後から一応来る予定でですね、まあ養殖持ってますので何があるか分からないんで、ね、来られないかもしれないが多分土曜日なんでですね、うん、来られると思うんで来てくれる予定をしてます。
朝9時から夜の9時、
そうです、もちろん私も行ってます。
はい、
どんなおっちゃんか見に来てください。
塾長も働いてます。
働いてますよ、
は
い、
場所は、
はい、あの山科のですね寛修寺、まあ一般ね寛修寺言うんですけど、本当は果汁寺って言うんですね、うん、果汁寺で、朝から夜まで頑張ってやります、
はい、
私は途中でこっち帰ってきますけども、はい、また行きますので
大変、
行ったり来たりしますから、はい、それと一応醍醐の方で、ね、散歩院の方で両方でやるんですけど、ね、多くの皆さん方東北元気になるために品も売りますのでたくさん来てください。お願いします。
ライトアップもあるので楽しんでくださいね。
はい、綺麗ですよ、
はい、船井さんは、まあ、管理部部長としていろいろと、まあ、タイヤバンクをはじめさまざまなサービスも考えていらっしゃいますけれども、
はい、
まあ、長江さんでは独自に本当にこれからもいろんな構想があって、さっきもなんかお話聞いてて面白いお話がありましたね。
そうですね、はい、まあまあ、我々入っていただくだけが目的じゃなくてですね、まあ、入っていただいてからの生活をですね、まあ、楽しんでいただこうということで、まあ、今回野菜をね、取れたてのお米とか、うん、まあ、野菜をですね安くで産直でですね、まあ、皆さんにお分けしようかなということも今考えております。
はい、どういうところでいるんですか。
これはですね、丹波口の方のエリアに我々の事務所が一つあるんですけども、はい、まあ、そちらの方に農家の方からお米を届けていただいてですね、はい、その近所の管理物件の方にお分けをしようかなということを、まあ、まあ一回ちょっと実験的にですね、やってみたいなというふうに、
はい、それは喜ばはるわね。
それは嬉しいですよ。
で安くて美味しいからね、新しいし、はい、で近隣で取れたお米をですね、取れたての出来たての新米を、いいですね、野菜も出てきますよこれから。
いいですね、
友達にカモにですね、京野菜作ってる人間もいますから、
ね、本当ですか。あ、じゃあそういった方面も広がっていくかもしれませんね。
特別な京野菜、はい、いいでしょう。
わー、ぜひまた
頑張ってますね。
本当です。船井さんまた来ていただく日も近いかもしれません。
またじゃあ宣伝によしいただきます、
はい、お待ちしております。
ありがとうございます。
熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りしました。